そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
今週お疲れだそうですね。
うん、疲れてますよ。
いきなりそこから切り込んでいきますけども、今週ですね、皆さん、あの下平さんは声がですね、だいぶあのお疲れで元気がないと思います。
うん、
何があったんですか、下平さん。
いや、あの会社で使ってるネットワークハードディスクがですね、
はい、
いろんな書類とか書式とかデータとか入ってる大事な大事なハードディスクがですね、
もう半ば会社そのものですね、それはね。
ぶっ飛びまして
笑ってる場合じゃない、うん、笑ってる場合じゃないですよ、
うん、
それではもう会社のいろんなものが全部入ってるんでしょ。
うん、
それがぶっ飛んじゃったのはどうして、うん、バックアップは
ない。
で
なかった。
バックアップないんだろうか。
なかった。
僕そういう会社とかデジタル系もあまり詳しくはないんですけども、
うん、
大体そういうハードディスクってミラーリングとかって言ってね、要するにサブがあって常に2台でバックアップを取っているような、そんな感じじゃないんですか普通。
そうなんですけど、
ええ、
そのぶっ飛んだハードディスクの前に使ってたやつは、
ええ、
ちゃんと NAS になってて、ハードディスクに
NAS、
うん、2本刺さっててミラーリングしてたっぽいんですよ。
はい、あの NAS っていうのは、
はい、
あの植物のあの
ナス、いやいやいや、ではなくて
ではなくて、はい、
うん、ネットワークハードディスクのことなんですけど、
ネットワークハードディスク、ナスという、はい、
うん、そうそうそう、で
それが
それでミラーリングの設定ができるやつを使ってたみたいなんですけど、
はい、もう一方に、まあ、一方のハードディスクに記録するともう一方も同じものが記録されるっていうミラーリング、はい、
そうそう、それが壊れて買い替えたのがハードディスク1個のやつで、
ええミラーリングできないやつ。
うん。
もう洗うしかないですよ、そういう時は。
うん。
洗うしかないし、もう楽しいおしゃべりして、あの、うん、下平さん、あの、うん、忘れよ。
うん。
ね、忘れ、うん。今日ですね、下平さん。
はい。
ですね、どんな楽しい話題をしようかな、下平さんの心を紛らすために。で、じゃあ明るい話題から。
はい。
あのですね、私たち。そんなプロジェクトでね、ポッドキャスト番組をお送りしておりますけれども、
うん、
最近ね、audiobook.jp さんからも有料配信という形でね、はい、始めたんですが、
うんうん、
意外と皆さん聞いてくださってるみたいですよ。
お、
あのね、聞き放題ランキングっていうのがあるんですって。
はいはい。
それ見るとね、そんなプロジェクトの番組、そんなことないしょとかね、そんな理科の時間 B とか、うん、それからそんな美術の時間、そして我々のそんな雑貨店がですね、
はい、
全部ですね上位の方に来てるんですね。
お、それは素晴らしい。
いや、最初心配だったんですよ。あの、うんうん、audiobook.jp さんってもともとね、あの本の朗読っていうのがメインじゃないですか。
はいはい。
ま、朗読って言ってもね、ただ単に読んでくれるだけではなくって、あの声優さんがやったりね、
うん、
いろいろ面白いんですよね。
うん、
でそういう演技なんかもしてくれて、でそういうところ、あと自己啓発的なね、あるいは情報的なやつとかもあって、
はい、
こうなんていうんですか、我々みたいなおちゃらけたね、このねこういった番組は聞いてくれないんじゃないかなっていう心配もしたんですが、まあ、うん、なんでしょう、お耳汚しって言いますか、お耳汚しっていうな、なんて言ったらいいんでしょう、目先を変えるっていうんですかね、
うんうん、
あの寿司ばっかりだとほらね、口が飽きてくるじゃないですか、うん、だからこうガリをね、
うん、
かじってみたりねっていう感じで、うん、ね、ちょっとあの目先を変えて聞いてくださってるのかもしれませんが、我々でみんな上位に来てるんですよ。はいはい、
すごいですね。
そうでしょう、なんかありがたい話じゃないですか、うん、ところが下平さん、
はい、
audiobook.jp をお聞きの皆さんも、それからですね、これまで通りいろんなところでね、 iTunes とか経由して聞いてくださってる方も含めてですね、我々も含めてですよ、はい、もちろん、
うん、
そもそもポッドキャストって何なのよと、
はいはい、
ご存知ない方多いんじゃないですか。
うん、そうかも。
下平さん、ポッドキャストって何ですか？
ね、インターネットラジオだと思ってます。
もうですね、僕が最終的にそうなんですよって言おうと思ったことをですね、先に言っちゃいましたから、じゃあ今日の番組は終了です。
はい
です、ね、ちゃんとあるんです、ポッドキャストとは何かっていうのが。
お、
よく勉強してくださいね、下平さんね、うんうんうん、ポッドキャストとはウェブサーバー上にマルチメディアデータファイルをアップロードし、 RSS を通じて www 上に公開すること、
うん、
その内容は個人のブログと同様のものもあれば、テーマに基づいた対談などもあり、多岐にわたるんですよ。
へえ。
以上ですね、ウィキを丸読みしてみましたけども、はい、今下平さんがおっしゃる通り、ね、インターネットで聞くね、ラジオ、インターネットラジオなんです。
うんうん、
本当にね、いろんな分野のものがありますけれども、ただね、これまでのいわゆるラジオ番組っていうのと違って、
うん、
この日この時間でないと聞けないよってことがないんですよ、
うん、
今ねラジコとかっていうシステムもあって、あの限られた範囲内ですけども、あとエリアなんかもね、あの、はい、有料じゃないと限られちゃったりするんですけども、
うん、
まあ、結構自由に聞けるようになってきましたから、一般のラジオもね。ただ、
はい、
このポッドキャストは本当にもうネット上にねファイルが置いてあって、
うん、
それを取りに行って聞くっていう感じですんで、いつでもね好きな時に聞くことができます。
はい。
でネット上にファイルを置いてあってね、それを取りに行って聞くなんていうと、
ま
あ、
うん、
今これを聞いてらっしゃる皆さんにとってはね、うん、普通だよって思われるかもしれませんが、
はい、
だから実話で見るとね結構面倒くさそうなんですよね、
うん、
でもね、この取りに行く作業っていうのを自動でやってくれるのが RSS っていう機能、まあ、あんまり我々は意識しなくてもね、
うん、
この RSS ってなんか記事とか、もちろんポッドキャストの番組も更新されると、更新されてるよっていうお知らせを取ってきてくれるような、そういったシステムです、はい、
うん、
これを利用して我々はポッドキャストを配信し、皆さんは聞いてくださってるわけなんですが、
はい、
じゃあポッドキャスト今どんな状況になってるの世界では、
うん、
日本ではね、あのまだまだポッドキャストって知ってる人も少ないぐらいでね、
はい、
これからガンガン来るんではないかと言われているメディアですけども、
うん、
今日はそのポッドキャストについて詳しくなってしまおうじゃないですか。
はい。
ですからこれ聞いてらっしゃる方は、ね、あの多くの方に先駆けて自慢できるわけですよ、うん、あ、ポッドキャスト前から知ってるぜなんていう風にしてね、
うん、
それをですねやるためにも今日の番組はしっかり聞いていただきたい、
はい、
こう思ってる次第です。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
美味しいんじゃないかな。
はい。
本当に大丈夫なんですかね、仕事は。
あ、大丈夫ですよ。
こんなことやってる場合じゃないのでは。
とりあえず今月分のデータは作ったんで、請求やら何やらには問題はないです。
すごいできる女だ。
あとは月曜日にフォーマット作って、それを相手に投げるだけですよ。
できる女だ。
投げつけてやるだけですよ。
投げつけるんだしも。
どうだこれで合ってるかって問いただすわけです
そっか、ハードディスクのエクスプロージョンか
そうですよ、そのデータの積み重ねしながら私は NAS を組み立てて設定までしてるんですよ何やらよって話です
できる女のポッドキャストですよ、そんな居酒屋で
おええー。
そんな雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
ポッドキャストを配信している側の下平さん。
はい。
ポッドキャストってね。
うん。
もともとアップルが作ったような気がしてません？
うん、そうなのかと思ってました。
これ実はね、最初のところはアップルはね無関係なんですよ。
え？
あのアップルにはね、今だいぶもう見かけなくなりましたけども、うん、iPod っていうのがありましてね。
はいはい。
音楽を聴く装置がっていうとどうだろうか。ね、音楽を聴くのがありまして。
うん、
で この iPod のポッドからポッドキャストって名前がついたんだよっていうようなね、まあ、うん、言説が広くルフされてますけども、もともとね Apple も iPod もポッドキャストは無関係だったんですね。元はね iPodder っていうソフトがあったんです。アメリカのケビン・マークスさんっていうソフトウェアエンジニアの方とアダム・カリーさんっていうね、もともとこれこの方はですねビデオジョッキーらしいんですけども、この方がですね組んで iPodder っていうソフトを開発していたらしいんですね、
うん、
でもう一方でですねデイブ・ウィナーさんっていう方が RSS、 先ほどのね番組が更新されたらば更新されたよっていう情報を取ってきてくれるようなサービス、
うん、
でこれで音声ファイルも更新されたっていう情報を取ってこられるっていう仕組みをねデイブ・ウィナーさん考えたんですって。
はい、
でこの2つが合体して2005年の2月からポッドキャストの配信が一般に始まってます。だからね15年くらいしか歴史はないんですねまだね。でアップルはねこういうのねやっぱ早いんですね反応がね。2005年の2月からポッドキャストの配信が一般に始まって、同じ2005年の6月にはアップルがですね iTunes にポッドキャストを聞く機能を追加してます。わずか4ヶ月後。
早い
ですね。これ、うん、来るぞって思ったんでしょうね。
うんうん、
アップルってもちろん独創性のある会社ではありますけども、
うん、
これ来るなっていうのをまあパクッリスペクトしたりね、それから会社ごとパクッね買い取っちゃったりして、うん、機能を付け加えていくっていうのはすごく多いじゃないですか。
うんうん、
なのであこのポッドキャストっていうこういうの来るぞって思ったらしくって、うん、で iTunes にポッドキャストを聞く機能を即座に追加したそうなんですね。
へ
え、いろんなものですね Apple はこう追加してってきましたので、特に iTunes ね、
うん、
あまりにもですね iTunes は機能が豊富になりすぎてもうわからんと音楽聞けるわ、なんかビデオは見られるわ、うん、配信サービスはなんか買えるわ、で分かんないっていうんで iTunes から今度ポッドキャストアプリが独立するらしいですね。
あ
やっぱね詰め込みすぎは良くないと思うのあまりにも複雑になっちゃったので今度ポッドキャストアプリが独立するらしいんですけども、うんうん、これはねそう聞くと考え方によってはねやっぱりポッドキャストが重視されてるってことにもなるんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
ポッドキャストだけまずは独立させてそれ単体で聞けるようにするってことですから、
うん、
これポッドキャストを軽視してる、あるいはねあまり人気ないサービスだっていうんだったらばカットするでしょう。
そうですね、
そう、それをせずにわざわざ独立させるらしいですから、
うん、
これはね世界的な風潮としてポッドキャストは今だいぶ来てるっていう表現がすでに古い気がするけどもだいぶで人気高まってるんですね。でどれぐらい人気があるか、
うん、
まず番組数で考えてみましょうか、
うんうん、
全世界でねどれぐらい番組数あると思います？エピソード数ではないですよ、番組数。そんな雑貨店ならそんな雑貨店で1番組。
番組数でしょう、はい、
ね、普段のアップルの調査ですけども、下平さん、あークイズ下平さあ全世界で何番組ぐらいあるでしょう。
1万ではくだらない気がするんだよな、
1万よりは多いと。
うん、5万。
5万、
うん、
桁がまだ違います。
あれ、
全世界で70万番組ですって。
おお、すごい。
で当然エピソード1話1話のね、
うん、
ものはそれより多くって、
うんうん、
2900万エピソードですって
。随分配信してますね。
これね急速に伸びてるんですよ、
うん、
アップルはね WWDC っていう、まあ、カンファレンス、技術者の集まりやって、まあ、新製品の発表とかもそこで新技術かな、うんうん、発表なんかするんですけども、で2018年の WWDC ではね55万番組になりましたって言ってたんですよ、
うん、
ところが今年2019年は70万番組と、
うん、
エピソード数も2018年では1850万エピソードだったのが2900万エピソードに増えてますね、1年間で、
うん、
非常に多くの数のエピソード番組が配信されてるんですね、
うん、
でね言語の数で言っても100言語ですって。
100
言語で配信されてるそうですよ。
へー、
これを寄ってたかって、みんなで寄ってたかってね
って
みんなして聞いてるわけでもね、うん、本当に寄ってたかって聞いてるのよ、
うん、
例 えばね、アメリカ、
はい、
アメリカでね、どんな方々が聞いてるかっていう調査があるんです。今日の調査はですね、あの和田が独自にやったものではありませんので、もちろんね、
うんうん、
あのこんな大規模な調査僕一人でできませんから、ね、ロイターとかね、
うん、
それからねスタティスタっていうような、あとねエジソンリサーチって言ったかな、そういうリサーチを専門にする会社がねデータ公表してまして、はい、それによりますとですね、うん、アメリカで毎週ポッドキャストを聞いてますよっていう人は全人口の 22%、 で少なくとも月1で聞いてますよっていう人は 32% に上ります、
うん、
でポッドキャストを聞いたことはありますよっていう方になると 51%、 だから2人に1人以上は聞いたことはあるよと。
お、
日本での調査結果が、ね、見つからなかった。日本どうなんですかね、
うん、
ポッドキャストっていう言葉自体ね、なかなか聞いたことがないよっていう人の方が多いような気がするんですね、
うん、
でもアメリカ違いますよ。ポッドキャストという言葉を聞いたことがあるって人は 70%、
うん、
これ世界でもね2006年にはポッドキャストっていう言葉聞いたことあるよって人が 22% しかいなかったのが5人に1人ですね、うん、これがね2019年今年では 64% に増えてます。
へ
え、一気にね増えてるんですね。で年齢層ね、
うん、
割とね日本だと高年齢の方が聞いてらっしゃるようなイメージがあるんですが、ほらうちの番組もね、うん、別名おっさんホイホイって言われてるじゃないですか、うん、なんですが少なくともアメリカではね割と若い人たちが聞いてます。18歳から24歳っていう方々が 18%、
はい、
で25歳から34歳が 28%、 35歳から44歳が 21%、 これだけでね 67% ですかになってしまうんですね。日本だとねかなり上の方が聞いてるような気がするんですけど、若いんですね聞いてる方々は。それからね性別、
はい、
性別はねでもそれほど差はないかな。男性がこれ世界のねあの世界での調査ですけども、はい、うん、男性が 56%、 女性 44%、
うん、
まあ、男性の方がちょっと多めなんですかね、
うん、
ね、下平さんが気になりそうな調査結果があるんです
よ。はい、
リスナーの収入、
うん、お、
全世界ではですねこれ本当かなと思うんだけど、リスナーの51%、はい、2人に1人が年収75,000ドル以上、
うん、へえ、
日本円にするとね800万円以上、
うん、
聞いてる人の2人に1人は800万円以上。どうですか皆さん、800万円以上もらってますか、うん、もしもらってないって方がいたらば、あなたは半分の方ですね。もう半分の方はもらってるはず、ね、ねアメリカでの収入、アメリカでの話に限ると、
はい、
7万5千ドルから10万ドル、だから800万円から1100万円くらいもらってるよって方々はリスナーの 16%、
うん、
それからねもう円でいきましょうか、1100万円から1650万円年収あるよって人はリスナーの 20%、
うん、
で1650万円以上もらってますよっていう方は年収でね、これね 15% もいるんですって。ポッドキャストリスナー金もらいすぎじゃないですか、
うん、
あの我々はあのほぼ何ももらってない、ぜひともですね皆さん、あのそんないプロジェクトではねご寄付もあの受け付けておりますので、はい、そんないプロジェクトのホームページ行っていただいてご寄付のお願いっていうところを押していただくと、ご寄付ができますよ、
うんうん、
そしてご寄付いただくと我々に好きなメッセージを読ませることができますよ、
うん、
最近ねもらったメールの中でようやく下平さんがエンディングで、はい、愛の告白って言ってる意味が分かりましたと、
おう、
あのメールをねお待ちしておりますって言ってるところで下平さんがね生身の要望とかやってほしいテーマとか、はい、愛の告白をお待ちしておりますっていう、うんうん、あれの意味がようやく分かりましたって方がいらっしゃいましたのでそうなんです、ご寄付いただくと我々がねあなたに代わって、はい、愛の告白をすることもできますので、はい、我々だけではないですよね、はい、他の番組の
うん、
そんな理科の時間 B のね
はい、
吉安さんという方が落ち着いた感じで愛の告白をしてくれるかもしれませんし、
パーソナリティを指定していただくのもいいんじゃないですかね。
そうです、指定できるんですよ、ね、それもう人選あの選びに選んでいただいてこれだったらこの人っていうのをねやっていただければ、
うんうん、
適宜ねこう選んでください。それからですねもう一つ、そうそう話戻りますよ、
はい、
あのポッドキャストについてね、うんとね 人種とか民族っていう調査もありまして、
うん、
リスナーのね 59% が白人なんですって。
へ
ー。まあやっぱりアメリカとかヨーロッパ中心に行かれてるんでしょうね、
うんうん、
でね 12% がアフリカ系アメリカ人で、
うん、
11% がヒスパニックとかラテン系、
うん、
でアジア、我々のアジアはですねまだ 7% しかいないんですね。でもこの数字もねどんどん変わってきてましてね、
はい、
2008年の調査では白人が 73% だったんですよ、
うん、
これがね 59% に減ってきましたんでやっぱり世界的に広がりを見せていると言っていいんではないでしょうか、
うんうん、
でね、ガンガン成長している国ってのがありましてポッドキャストがね、
はい、
代表的なところでは2019年3月ガンガンポッドキャストが増えてるよっていう国はチリ、
うん、
ペルー、
うん、
メキシコ、
はい、
まあ、中南米のあたりですね、うん、それからね忘れちゃいけない中国、
はい、
やっぱり中国はね人口が多いもんですから流行り始めると一気に数が増えるんですね、うん、でリスナーも増えてるそうです、
うんうん、
でね CM 効果っていうのも高いそうですよ。
へえ。
ですねこれをお聞きのね企業の方々、
うん、
CM 打ちますよ、
はい、
どう打てばいいかわからないけども38% の人がポッドキャストで紹介された商品とかサービスをね購入した経験があるんですって。
へー、
まあ、やっぱりポッドキャストってねあのリスナーとねパーソナリティの距離がとっても近いんですよ。
はいはい、
まあ、あのニュース番組のポッドキャストなんかもありますんで、うん、ニュースをね読むっていうのはあるんですけどもパーソナリティがやっぱり個人的にねこう経験を話したりっていうのがあるんで、うんうん、とってもねリスナーさんとの距離が近いんですね。なので、はい、こういったものをこう使ってみたんだけどとても良かったよとかね、
うん、
その辺はねもしかしたら YouTube とかよりも効果が高いのかもしれない。
へ
え。 YouTube ってもう半分、まあ、商品紹介がそれ自体が CM っていう感じ、うん、まあ、もらってやってるんでしょっていう風にねだんだん思われてるのかもしれませんけども、
はい、
あのポッドキャスターはですね、好き放題言いますからね歯に衣着せぬ物言いとはまさにこのこと。
お
ー、この間もですね我々の、まあ、リーダーそんなことないっしょっていう番組やってらっしゃる竹内さん、
はい、
竹内さんがですねある商品について、うん、これはまだ買うなって言ってましたからね
うん、うん、
でもあの方偉いのはね、実際に自分で買ってね、
うん、
自分で買って試してあこれまだダメだと、
うん、
でも全然ダメだからこんなの良くないよって言ってるんじゃなくって、
うん、
今はまだ改善途中だから今買っちゃうともったいないよっていう言い方してましたので、うんうんうん、その辺なんかがねポッドキャスター正直なところではないかと思いますね。
はい、
さあリスナーの方々、
うん、
どれくらい皆さんは1週間にね番組聞いてるんでしょうか。今でご自分がね、はいはい、ポッドキャストで毎週聞いてる番組の本数番組数をですね、うん、ちょっと考えてみてください、
うん、
世界ではですね週平均7本の番組聞いてるそうです。
お、1日1本。
そうですね、1日1本ぐらいの割合で聞いてるんじゃないですかね、うん、
へー。
ところがですね聞いてる時間って結構長いんですよ。
ん？
76.8% のリスナーは毎週ね7時間以上聞いてるんですって。
お、すごい。
だから大体1本あたり1時間？
うん。
まあ、 あの我々の番組もねあのそんなことないでしょ、もうそんな理科の時間も大体1時間弱くらいの話をしてますけど大体それぐらいが標準なんですかね、はい、
うんうん、
そんなに雑貨店は短いですよ30分、まあ、最近有料版とかもついて50分いくかなぐらいのね、
うん、
これにはですねちゃんとした理由があるんですよ。
はい、
そんなに雑貨店を始めた当時ね、
うん、
あのオーディオブック .jp の方では過去配信聞けないんですけども我々のホームページの方に行っていただきますと過去配信全部聞けますので、
はい、
見てください。最初の方そんなに雑貨店はね配信時間がきっちり30分00秒なんです毎回ね30分00秒になるようにきっちり編集してたんですよ、
うんうん、
だってね始めるにあたってね竹内さんリーダーの竹内さんがね、
はい、
あの配信するサーバー の配信量の問題とかがあるからあの30分にきっちり収めてほしいんだよねって言ってましたので、
うん、
僕はねそれをねきっちり守って毎週30分ってやったらね、
はい、
どうもねそんなことないしはねあちらの番組も30分番組って言ってるくせにね大体1時間超えてくるんですね竹内さん1時間超えちゃってもいいんですかって何気なく聞いてみたら、
うん、
いいんじゃないって言われてあれそんなに雑貨店30分って言われましたけど 言ったっけそんなことって言われて、まあ大丈夫だよいいよってなって今では気にせずになりましたけども、うん、
はい、
その時のですね修正なんですね、大体30分ぐらいで収まんねえかなってやってます。
はい、
はい、それからですね今ねテレビ見るよりもねポッドキャスト聞いてる人の方が多いみたいですよ。
そうなんですか。
ね、61.2% の人がテレビを見るよりポッドキャストを聞いてるって言ってます。
へ
え。日本ってねやっぱまだまだテレビが強いので、
うん、
もう特にあのお年召した方はテレビ、
うん、
まあ小さい時に入ってきてやっぱ衝撃だったんじゃないですかね、
うんうんうん、
テレビって憧れのね装置だったし、
はい、
それに変わるものがなかなか現れなかったじゃないですか。
うん、
インターネットもちょっと手出すのはまだちょっとよくわかんないしってことになったりすると、うん、やっぱテレビってことになっちゃうと思うので、日本ではねまだまだテレビが強いんですが、世界的に見ると、はい、テレビよりポッドキャスト聞いてますよって人が 61.2%、 こんな数字になってるんですね。それからね、
はい、
50% 以上の方が家以外で聞いてるそうです。
うーん、
やっぱりね聞いてるなんて言うんでしょう、装置といいますかね、
はい、
65% の人は携帯などで聞いてるんですね。携帯とかタブレット、
なるほど、うんうんうん、
いわゆるコンピューターで聞いてるのはね 33% に過ぎないんですって、
うん、
なのでやっぱ持ち運びますんでねスマホとかね、
うんうん、
なので 50% 以上が家以外で聞いてるよってことなんですが、
はい、
ここで勘違いしてはいけないのはですね、
うん、
それでも一番聞かれてる場所は家です。なんか 50% 以上が家以外で聞いてるよっていうと家で全然聞いてないんじゃないのって思われるかもしれませんけども、うんうん、ちゃんとデータを読み解いていくとですね、
はい、
家で聞いてますっていう人が 49%、
へ
え、2人に1人は家なんですね、
うん、
であとね多いのはやっぱり車の中、
うんうん、
車の中でね聞いてる人が多くって、特にね車で一番聞く音声メディアってポッドキャストですよっていう人がもう 23% に上ってます。まあ、音楽をね聞くって方多いと思うんですけども、
うんうん、
であと、まあ、いわゆるラジオとかね、
はいはい、
今はポッドキャストが 23% の人が一番聞くよっていう風にして車の中でね、うん、おっしゃってますね、
うん、
あとはねいいんでしょうね別にね、仕事中に聞いてるよと
羨ましい、
11%、
うん、
で意外と少ないのがね公共交通機関で聞いてます、はいはい、いわゆる電車とかバスとかね、
あ、はいはいはい、
これがね 4%、
へ
え、同じく 4% っていうところでは、ね、ワークアウト、要するにジムとかで、
あ、はいはい、
トレーニングしながら聞くよ 4%、 それからね散歩中 3%、
ほう
ほう、他がねその他ってのは 7% で何やってるんでしょうね
何ですかね、
何やってるの。あのこの番組に、ね、メールくださってる方の中で農作業しながら聞いてますって方ちらほらお見かけするんですけども、他に何しながら聞いてるんだろう。
何してますかね。
ぜひお教えいただきたい。
はい、
瞑想とか邪魔だと思うな、瞑想中に聞いたら
お風呂とか、
あ、お風呂いいですね、
うん、
お風呂とかできる、ぜひともメールをくださって教えてください、
はい、
これからですね人気のある、あ、こういうの生かしていきましょう下平さん、
ん、
人気のあるコンテンツ、
はいはいはい、
どういうジャンルが人気があるのか、
うん、
1位はですね我々には絶対できないですね、音楽、
あ、無理だ、
流せませんからね我々ね、
うんうん、
2位がですねテレビと映画、あ、流せませんね、ですけども我々の番組では映画についてもやる特技ありますからね、
あ、はいはい、
この日あとですね3位の人気ジャンルがコメディ、
コメディ
時々ね勘違いした方からね和田と下平さんのこう掛け合いがとかね楽しいおしゃべりがコメディではないです我々、うん、教育、まあ、文化、ね、政治経済番組ですから
世の中をバッサバッサと来ていく、
そうですよ、生倉型なのでバッサバッサと来ていますからね
痛い生倉だと
4位がねテクノロジー、
うんうん、
他にね、あとはファミリー、家族とか科学とかね、健康とかいろいろあるんですね、はいはいはい、そういったジャンルが人気、あ、アートも人気ですよ、
うんうん、
そんなプロジェクトだいぶこの辺のジャンル網羅してるんじゃないですか、
網羅してますね、
そんな理科の時間 B があるでしょ、
うんうん、
そんな美術の時間があるでしょ、
はい、
そんなことないしはもうコメディ番組って言ってるでしょジャンル分けコメディだもの、
あ、そうですね、
うちはですね、社会文化ですので、ですね、 ありますね、社会文化もですね、人気ジャンルとしてありますよ。上から 1,2,3,4,5,6,7,8 位にありますね、
うんうん、
いや人気プロジェクトと言っていいんではないでしょうか
いいんじゃないですかね。
じゃあ実際具体的に、
はい、
一番人気のあるポッドキャスト番組はどこなのかと、
うん、
2019年最も世界で聞かれている、ポッドキャスト番組、これはですね、ザ・デイリーっていうニューヨークタイムズが作っているポッドキャスト番組がありまして、まあ、ニュース番組ですねこれね、
はい、
さすがさすがニューヨークタイムズ、
うん、
ここには勝てない気がする、
うん、
で2位がですね This American Life っていう番組、これお見かけしたことありますね、はい、どっかでね、
うん、
それから第3位がハート I Heart Radio が作っているスタッフ You Should Know あなたが知るべきこと、これがですね、ワンツースリーですね。4位ぐらいにそんな雑貨店入れるといいですね、世界で。
うん、うん、いいですね。
でも意外とね、iTunes のね、ランキングとか見るとね、上の方にいるときあるらしいですよ。
はいはい。
ね、やってる2人はちっとも知らないけれども、
うん、
他の方々、メンバーがね、
はい、
雑貨店上の方にありましたよなんて教えてください。今の口調でね、分かったと思いますけども、そんなエリカの時間 B の吉安さんが時々ね、
はい、
雑貨店上の方にありましたよ和田さんとかってね、優しく教えてくれるんですね、うん、そういうジャンルにね、どんどんどんどん上位に入ってみたい。
はい。
じゃあ下平さん、
はい、
2019年最も多くのリスナーを獲得した、まあ最も多くの方に聞かれたポッドキャストグループ、
うん、
まあ、NPR っていうのがあるんですね。
はいはい、
あ、そんなプロジェクトみたいなもんだと並べて怒られないかなそんなプロジェクトみたいなもんだと思ってください。 NPR っていう、ね、ポッドキャストパブリッシャーがいまして、こちらはですね47番組作ってるそうなんですよ、
うん、
1ヶ月間にどれぐらいの人に聞かれたと思います？
え、
何人？
1ヶ月で
47番組作ってて、
いいじゃん、40万、
40万人、
うん、
今かなりこう大胆に言っていましたよね、
うん、
それでも全然足りないんですね、1800万人、
全然足りなかった。
2位もね、2位でもうこれ I Heart Radio かな、1500万人ですね。そんだけの人数聞いてるんですよ。そんな雑貨店のリスナーさんは何人いるのかな。和田調べでは3人ですからね。
はい。
僕と下平さん、あと誰か1人くらい聞いてるだろうっていう、3人ですから我こそはっていう方は聞いてますよっていうメールをですね、ぜひともお寄せいただきたい、はい、で何を使って聞いてるかって言いますと、うん、やっぱりね、アップルのポッドキャストが多いらしいですね。ポッドキャスト、アップルの、まあ、iTunes とかっていうのを通じて聞いてるっていう人が 52%、うんうんう
ん、はい。
それからね、2位がね Spotify ですって。
へー、
Spotify もポッドキャスト配信してるんですね。これはですね 19%、
うんうん、
でここから下はですねガクンガクンと下がりますよ。スティッチャーっていうのが 4.6%、 オーバーキャストっていうのが 1.4%、うん、Google ポッドキャスト、 Google さんまたポッドキャストにね力入れるらしいですけども、
うん、
これがですね 0.9% と、
うん、
ぜひ頑張っていただきたい。
はい。
そしてですね、我々日本ポッドキャスト力入れていかなくちゃいけませんよ。過去1ヶ月間にポッドキャストを聞きましたっていう方々がどれぐらいいるのかっていう調査があるんですよ、
うん、
日本はですね 26% しかいません。4人に1人ぐらいしか過去1ヶ月間にポッドキャスト聞いたよっていう人いないんですね、
うんうん、
で近いところではね、フランスとかカナダも 28% なんですが、
はいはい、
1位どこだと思います？
やっぱりアメリカじゃないんですか？
アメリカはですね 33% なんですよ。
え、じゃあどこ？
1位はですね、アジアの国です。
アジア？
中国って思うでしょ
う、
うん、違うんですね。1位はですね韓国なんですね。
へえ。
韓国では 58% の人が過去1ヶ月間に何らかのポッドキャストを聞いたよと、
うん、
まあ競うわけではないけれども、お隣の国として、うん、我々も負けずに盛り上がっていきたいと思ってます、吉本平さん さあさあ下平さん、
はい、
今週はですね、我々も知らなかったポッドキャストのいろんな側面について、数字についてね、
うん
うん、詳しくなってしまいましたけれども、
はい、
下平さん、もう本編中ね、
はい、
声がかわいそう今もね、笑い声がね多少かすれているもの、
かなんか乾いた声なんですよ今日。
そう、お仕事で相当お疲れて
別に大きい声出したりとか全然してないんですよ。
心からですよ、心がやられてるんですよいや我々ね、あのポッドキャストできればいい声でねお伝えしたいのに、こういう時もある今これお聞きになってる方々はやっぱりポッドキャストに目をつけてるのが早い方ですからね。相当早いですから、
はい
ね、ですので作り上げていくと、ポッドキャスト、日本のポッドキャスト界を、
うん、
その自負を持ってですね、もうしっかりと聞いていただきたい。
はい、
ちなみに私今正座ですもん。あの毎週僕ですね、だいたい正座して撮ってるんですよ。
はは、
あのなんかね、座ると正座になっちゃうの意図してるわけではないんですよ。いやポッドキャストだ、うん、じゃあ身を清めてとか正しい心でとかそうじゃないんです。スッと座るとね、毎週毎週ね終わってから後悔するんですね。足がビンビンに痺れてて、
うんうん、痛いですよね。
そうなんですね。あと途中でねこう姿勢を変えるとね、あの声が変わってしまうので、
うん、
それもね意識しながらやっておりますが、皆さんと一緒にね作り上げていきたいと思います。
はい。
じゃあね、あの本編途中でも申し上げましたけれども、
うん、
何やってる時にポッドキャスト聞いてるのか。
うん。
あ、それからねポッドキャストを知ったきっかけとかね。
うんうん、
そういうのもねメールで教えていただけるとありがたいですね。
はい、
じゃあそんなメールを下平さん、あのお送りいただくためのアドレスとか今日読めますか？
頑張ります。
じゃあお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないとなのすく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
いやー、もうこれでね終わってしっかりと休んでいただいと思ったら大間違いだ、下平さん。もう会社でお疲れ様って言ってケーキ3つももらってきたんでしょもうそちらに心がいってるんでしょ、はい、この後はですね、有料版限定の部分を取りますので、今日はですね、今日はですねポッドキャストについてお話しましたので、我々そんない雑貨店で、まあ、名物企画になってますインタビュー、
はい、
このインタビューをですね、我々はこれまで本当に様々な方にね、
うん、
あの BMW ジャパンの社長とか、
はい、
ポリゴンピクチャーズの社長とか、
うん
ね、片渕綱映画監督とか、
うん、
岩波義和音響監督とか、ね、
はい、
いろんな方に聞いてきましたけども、
そうたる面々ですよ。
そうですよ。これをどうやって取ってきたのかと、
うん、
これについてお話をしたい
お、
ま、半ば思い出話です。
うん、
どうやってそれぞれのインタビューを取ってきたのかという話をですね、うん、有料版の方ではしたいと思いますので、まあ、
はい、
そんな雑貨店のね、あのコアなファンの方々はぜひともお聞きいただいて、
はい、
お楽しみなさっていただければと思います。それでは無料版の方は今週はここらで閉店にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。